Devils Radio.
はい、皆さんこんばんは、ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は、ね、大阪府池田市民文化会館にカンハム2017に、お邪魔しております。いろんな、ね、インタビューとかしてますんで、ね、
そうですね、
お送りしたいと思います。はい、今日の相手は JR3QFB39 と
JJ3WWS 青木さよこと
JJ0SDQ 渡部舞子と、
はい、JG1 の ITH リオでお届けします。
はい、ではね、これスタートやったっけ
最後までお楽しみ、
はい、最後までお楽しみください。
はい、面白い。そういう、この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
ソータジャパンのブースでお話をお伺いいたしました。
はい、ね、はい、リオさんここね、何これ、はい、ソータジャパンって、
はい、最近有名でね、
はい、
IOTA ってあるじゃないですか。 IOTA、
はい、
アイランドオンデアールがあって、
はい、
ここ I と違って S なんですが、
あ、
ね、聞いてみましょうか。
ソアラ、
ソアラ、ソーラ、
ソーラ、
太陽、
太陽、
違うかな、
違う、
ちょっと聞いてみましょうか。
はい、
はい、お邪魔してます、は
い、いらっしゃいませ。
あ、は
い、
あ、爽やか、あ、
待ってました。
いや、嬉しいな、はい、なんか私がね、J1WWS の時にね、
は
い、よくラジオ聞いてくださってたの、ね、
もう、
オールドリスナ
ーだから、ハムのラジオの走りですよね。
そうですね、嬉しいですね、こういう出会いがあるんですね。
本当に、
はい、こちらソタ、ソタの、
はい、ソタって言いまして、
はい、
これはね、サミッツオンディエア、山の上から無線をやりましょうと、
あら、
そういう番、番組じゃないや、そういうプログラムなんですね。
いいですね、私にぴったり。なぜならね、うち小さな家だからね、100ワット出せるんですけど、電波光害あるから50ワットで車に積んで、
はいはい、
さつき山っていうとこ行ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
だから私にぴったり。あ、そうですね、
は
い、
はい、これはですね、はい、山に実はですね、自分で登らないといけないんですよ、機材を担いで。
あ、
ね、ですから、はい、ただ車を降りてね、うん、こんなハンディでもいいですし、
はい、
ちっちゃなアンテナでもね、
はい、
持って、
はい、
山の上まで、はい、1歩でも2歩でも歩けばそれで OK ですので。
あ、いいことですね、体にいいし、
はい、
電波光害もないし、ね、よく飛ぶし、
はい、
アンテナは高いし、
そうです、
ね、最高じゃないですか。
最高ですね。
ねえ、今何人くらい、その、マシンを売ってらっしゃる、その、
いや、こういう紹介をしているだけなんですけど。
あら、素晴らしいですね、無線化ってね。うん、もうどうしてこういう世界平和のため、日本平和のために健康のために
そうです、
ね、考えてくださる人がいらっしゃるんでしょう、
はい、ね、ぜひ青木さんもね、
はい、
じゃあ仲間に入っていただいて、
ね、
一緒にじゃあ山に登りましょう。
行きましょう、
ね、
ちなみに初心者にいい山はどこですか？電波が飛んで、
関西ですとどうですか、はい、根本山とかどうですか？
根本山、近くで言えばここ六甲山見えてますんでね。
あ、六甲山ですね。
六甲山の山に上がっていただくといいかなと。
は
い、
そうですね。今、はい、はい、ごめんなさい。
生駒山も、
はい、
あ、生駒ね、
いいですね、はい、大阪部屋を見下ろして、
うんうん、
いや、でもあそこも登録されてますよね。
そうですね、
ね、
はい、
そうですか。じゃあ、ソタジャパンを、お名前のオーナーでらっしゃるんですか？
いや、私、日本でね、はい、一応取りまとめをやってる川内といいますけども。
川内さん、
はい、
ね、こういう川内さんみたいな方がね、いらして、若い青少年がね、いいね、もうちょっとハムはそこから始めようなんていうね、人、今何人くらいいらっしゃるんですか？
今日本ではですね、追っかけの人もいますので、
はい、
大体200人ぐらいですかね。
あ、
で、全世界ですと、登録しているデータベース登録しているのは1万2、3000人ぐらいおられます。
ねえ、す ごいですね。やっぱり層としては若い人が多いですか？
いや、そんなことないです。あの、私見ていただけると分かると
思うので。いやいやいや、若いですよ。だって、はい、
皆さん山、やっぱり山に登る方が、はい、あの山好きな方がね、あの楽しんでますので。
あ、そうですか、いいことですね。
最近あの山の平均年齢が上がってるみたいなんで、余計にいいかなと思ってますね。
は
い、
リオさんもどうぞ。
あ、あの、
この間約束したじゃないですか、一緒に。
あ、そうですね。あの、ボスで約束させていただきまして、やらなきゃいかなと思ってます。で、あの、前回も一応お話伺ったのもあるんですが、はい、あれからなんか組織で新しい活動とか何かありましたでしょうか？
はい、そうですね。まあ、あの、我々この関西のね、はい、関西ハムフェスティバル、これはあの、はい、我々今年ね、皆さん の、 あの関西特にあの在住の方で、はい、あの協力をいただいて初めての展示でして、はい、まあ、今後もねこれあのずっと続けていきたいというふうに思ってます。
はい、
はい、またイベントなんかもですね、いろいろやっていきたいと思ってますんで、
はい、またその時は呼んでいただいて、はいはい、お話を伺いたいと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、まあ、ますますの SOT が広がるように記念しておりますんで、は
い、
よろしくお願いします。
は
い、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ジャパンでした。
ヤス無線のブースでお話を伺いいたしました。
はい、カンハムお邪魔したんですが、ヤスさんのブース、来ましたんで、は
い、すごいスペースですね。はい、わ、懐かしい、懐かしいというかね、私ね FT891 っていうのをね2年前に買ったの。
はい、あのカンハムで決めて、はい、それからすぐ買われたんですね。
そうなんです。
で、今車に積んで、
う
ん、
そう、あのハンディだしね、とっても便利なんですね。はい、これ山本さんね、
ありがとうございます。
もう本当にね、運転席の、左上に置いたり、それから、助手席との、ね、間に置いたりして、さつき山行ってこれ持って楽しんでんですよ。
なるほど。
そしてほら、今山でトークしようっていうのがあるじゃないですか、
SOTA。
そう、
はい
はい、だからね、今度もうちょっと高い山へ行くときはですね、それを車から置いて、降りてこれを持ってバッテリー持って行こうかなと。で、いいですよね、
移動運用にもね、軽いですからね。
そうですよね。
で、HF の性能としてはものすごく FT991 と同じ回路が搭載されてますんで、やっぱりね、運用しやすいと思います。
そうですよね、はい、本当に、そしてね、やっぱりね、こう手軽なのがいいですね。やっぱ女性だし、重いのっていうのはね、ちょっとあれなんですけどね、もう本当に手軽でね、まあ、そうやって山の上行くから飛ぶ飛ぶ、
う
ん、
そうですね、
飛ぶ飛ぶ楽しんでますよ。なんかね、あ、もっと早くやればよかったかなと。まあね、人生なんていろんなことがあるから、ちょうどね今あの時でしかできない。でもね、まあ、しょっちゅう移動だから、そんなしょっちゅうね毎日行けるわけじゃないので、でも1ヶ月に何回か行って楽しんでますよ。はい、
まあ、今ね特にコンディションもね、はい、これでぐーっと上がってきて、
ね、
楽しい時期ですからね。
そうですね、はい、この間ね、7メガだったかな、10分くらい東北の方で喋ってたら、あれ急にガクッと来たら、今度九州の方がガクッとね、はい、その、東北の方がダメになったから、じゃあダメかってんじゃなくて、ダメになったら急にこっちがパッと出てくるんですよね。はい、あれ楽しいですね。ね、電離層のいたずらっていうのが本当にね、ああいう楽しみが、ね、あるとね、あ、今度九州だって感じで、楽しく、ね、やらせてもらってるんですよ。
そこで、はい、岩本さん、
はい、
カンハムに向けて新製品、
はい、あ、そうなんですよ。
どこどこどこ、
ね、今日はね、はい、カンハムでね、はい、初めて公開しました、FT65 という、
はい、
これダイレクトコンバージョンの超コンパクトな FM の2m430 のデュアルバンドハンディトランシーバーです。
なるほど。これ60の後継者、
60の後継ですね。
60の後継ですね、はい、
でどうですか、す青木さん、
はい、
女性の手にも、
ね、しっとりと、
しっとりときますよね。
入りますね、はい、いいなこういうの、ほら、ね、
なるほど。
昨日もね、お目になった女性の方が、はい、ああ私これだったらいい感じっていう風に、ね
ね、
おっしゃってましたんで、
携帯の感じですもん、
携帯ね、はい、
ああこれはいいですね。これ、はい、いくらですか？
これね、定価で 29,800 円です。
ああ、 そうですか。
安いです、安いですね。
何を基準に安いと思うのか。
いやいやいや、実売単価を気にして、
は
い、
あ、そうですかね。
あとね、もう一機種ございまして、はい、実はこのカンハムのタイミングで発売になりました FT70D、
はい、
D って書いてありますから、
デジタルですよね、はい、どう考えてもね。
C4FM デジタルが搭載されたハンディトランシーバーです、ね、こっちも持ってみてもらえます？
ちょっと重いけど、
まあ、いや大して変わんないですよ、
うんうん、これね、まあ、FT1D とかと同じぐらいのサイズで、
あ、こういうのでやるとかっこいいですね。
これ山向きですよ。
あ、そうですね、そうですね、そうですね、う
ん、で、いや、こちらもお値段安くなってますんでね、
はい、
安くデジタルやるんであればこの機会かなと。
あ、
確かにね、はい、いいと思いますね。
そうですね、デジタルは音もいいしね。いや、楽しみですね。こんなか、ね、ハンディで軽くてね、女性の小さな手にもすっぽりと入るという新製品でございます。
ということで、ハンディ機もいいですけど、はい、モビル機もいいと、
はい、
で向こうの方には、HF の高級機が並んでると。
そうですね、
フルラインナップで、
はい、あとはね、今とっても人気なのが、
はい、
M100 とか M1 という、
はい、
八重洲無線60周年を記念して、
はい、
今まで八重洲無線をご愛用いただいて来られたユーザーの方々に、マイクの方をね、
高級マイク、
はい、
プレゼント、
いえ、ご案内するんですよね。
ドキッとしたな、はい、
とっても、ね、いいマイク
で、
ね、これで出てるとね、はい、あれ、もしかして新しいマイクですかってよく言われるんですけど、
はい、分かります。
それぐらいね、はい、音の違いが現れてます、はい、こういうのもございますね。
あそこで市山さんがね、一緒にいるんですよ、
はい、
名古屋の市山さんってね、知ってる方なの、はい、名古屋からいらしたの、あ、
はい、
いや、ね、ね、もう本当に
ということでですね、はい、延々とこれ8メートル10メーターぐらいの、展示されてますんで、
はいはい、
もうそろそろ新しいのがまだ他にも出てきそうな気配もありますんで、
どんどんこうやってね、レピーター、はい、アナログレピーターも出してますし ね、
そうですね、
アマチュア無線界がね、どんどん活性化してもらえるよう、ね、
ですね、なんかこんなハンディがあったらね、は
い、
女性ももっともっと増えてほしいですね、
はいはい、ということでこれからも新しい製品期待をしておりますんで、
はい、よろしくお願いします。
いろんなショーで見たいと思います、
は
い、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
八重洲のブースからでした。
ここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達することがありますので、お早めにお申し込みください。最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、神奈川県相模原市、9月9日、10日。さいたま市大宮区、10月8日、9日。栃木県宇都宮市、10月21日、22日。信越エリア、長野県長野市、10月28日、29日。東海エリア、静岡県沼津市、9月16日、17日。岐阜県多治見市、9月23日、24日。静岡県静岡市、10月28日、29日。近畿エリア、堺市北区、9月17日、18日。和歌山県和歌山市、10月14日、15日。神戸市中央区、10月21日、22日。次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、さいたま市大宮区、9月23日。信越エリア、長野県長野市、10月14日。近畿エリア、大阪市中央区、9月23日。次にプロの資格、第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級陸上特殊無線技師、関東エリア、川崎市幸区、9月24日。千葉市美浜区、10月21日。信越エリア、長野県松本市、9月10日。新潟市中央区、9月17日。東海エリア、静岡県三島市、8月27日。こちらは申し込み締め切りが8月16日までですのでご注意ください。名古屋市中村区、9月30日。静岡県静岡市、10月8日。近畿エリア、京都市右京区、9月16日。第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、さいたま市大宮区、9月30日、10月1日。 東海エリア名古屋市中区10月7日8日近畿エリア京都市右京区10月7日8日12月開催の一山二山の国家試験に向けた通信教育講座の申し込みを受け付けしております。 QCQ 企画の通信教育講座で国家試験合格に向けた受験対策を行ってみてはいかがでしょうか。試験期ごとの予想問題などをまとめた直前対策資料をコース内容に含まれていますので万全の体制で皆様の学習をバックアップいたします。詳しくは QCQ 企画のホームページまたはお電話の場合東京03-5431-5732 東京03-5431-5732こちらまでお電話でお問い合わせください。以上九州教育課からのお知らせでした。はい、関西アマチュア無線フェスティバルでね、ディエクスペーションの話があったんですけども、実はブーベと3Y0Z、はい、まあ、こちらの方でね、ディエクスペーションのね、実はまあ、セミナーというんですかね、講演会していただきました。その時の青木さんに来ていただきましたんでね、はい、ちょっとお話をお聞きしたいと思います。すね、はい、まずコールサインとお名前をお願いします。
はい、JJ3PRT 青木です。
はい、ありがとうございます。まずブーベ島のディエクスペディションというのは、まあ、まずどこにあって、
どこかへ、ね、来たよね。
ブーベ島っていうのはね、非常にもう日本から離れたところにありまして、はい、まあ、1万6000キロの彼方にあるんですけれども、
はい、地球の裏側、
ちょうどですね、南極とチリと南アフリカの間ぐらいにあるところなんです。
で、ちょっと本当地球の日本から、
チリからですね、だいたい距離にして、3500キロから4000キロ、
もう南極圏ですよね。
もう完全にもう南極圏、
南極圏ですね。
そうです、はい、で氷に覆われた島なんです、
はいはい、で絶海のことを、
そうですね、もうともかく我々はですね、世界で最も人里離れた辺鄙な島というふうに呼んでいます。
確かに
大変なところですから、うん、なかなかここから刃物のですね、運用もないんです、はい、前回行われましたのが、はい、これが今からですね、かなり前になりまして、2002年か2003年ぐらい前だから、
もう15年以上、
その時はもう JA1 局もやってますね。
コンディション悪かったのと、アンテナの方向が良くなかったといういろいろあって、
もともとブーベ島はですね、はい、上陸できる地点が日本から見るとロングパスのところしかなかったですから、ね、非常にまあ日本と QS をしにくいということと、そこにですね、行くには非常にまあ大掛かりな設備と大きなアンテナを持っていかないといけないということで、はいはい、今まで日本がですね、まとめに QSO をできたのはですね、3回しかないんです。
あ、そうなんですね。
1989年末から1990年1月にかけた JFAN-IST 藤原さんが参加したベリッションの時にですね、日本は約 2500QSO でユニークでですね、860QSO をしてます。その後ですね、宇宙飛行士のチャックさん、これが1999年の12月から2000年の3月までブーベ島にで滞在したんです。この時はですね、日本のユニークが一番多くてですね、1100局ぐらいやってます。これ以外はですね、ほとんどできてません。
そうですね、でもモストウォンティッドカントリーの上位に、
もう常に上位
です、上位ですね、はい、ベスト3、ベスト4ぐらい入ってますね。
で昨日もですね、 DX フォーラムで、はい、100名ぐらいの方にお集まりいただいたんですが、その中でですね、ブーベ島と QSO されてない方、はい、手を挙げてくださいって言いましたら、はい、90% ぐらいの方が QSO されてないと、
うん、難しいですよね、
ということで皆さんですね、ブーベ島とはもうぜひ QSO したいと、はい、
そうですね、
そういう趣旨でですね、昨日はですね、いろんな情報をまあ私が集めまして、はいはい、皆さん方にご報告をしたということです。
なるほど、やっぱペーションをするとですね、お金がかかるんでね、まあ、いろんなことでお金集められるわけですけども、それにもなんか協力されているという話を、
今回はですね、もともと60万ドル、はい、約まあ6700万ぐらいの費用だったんですが、はい、途中まあ船を変更した、はい、ヘリコプターを1機から2機にしたということで、一挙にですね、72万ドル約まあ8000万円以上かかりますんで、このうちのですね、半分は20名の参加するオペレーター20名が負担すると、 はい、残りの半分を全世界の DX クラブと全世界の DX さんに負担していただくという趣旨なんです。はい、それでまあ昨年の11月にですね、はい、私はこのブーベと 3Y0Z の日本とアジアのパイロットになりまして、はい、すぐやりましたのは、ホームページを開設して、はい、ブーベ島の開設として、まあ、ドネーションのお願いをした、はい、そこからですね、昨年の忘年会、はい、新年会の時にはですね、まあ、いろんな DX クラブにお願いをしまして、ドネーションを集めました、はい、その結果ですね、今日現在ですね、はい、なんと、360万円のドネーションが集まってます、
はい、日本でだけ、
ね、日本で、はい、個人がですね約420人、はい、でクラブが15クラブ、はい、ですから435件の方からですね、はい、360万円のドネーションをいただいて、はい、過去いろいろなディエクスペディションがありましたけれども、この JA のドネーションで360万円というのは最高額です、はい、でドネーションがですね最近は JA との QSO 比率の大きなポイントになっているんです。
そうですよね。
例えば、2014年に行われました FT4TA、はい、トロメリンの時にはですね、はい、日本からのドネーションは、ね、たった20名、はい、1600ドル、20万しかなかった、その結果ですね、FT4TA は JA の方にビームをほとんど向けてくれなかったということで、はいはい、JA の QSO 比率は非常に低かったです。ユニークも少ないということで、不満が非常に残ってます、はい、ポイントはですね、ペディションで、JA の QSO がまず 12,000QSO、はい、ユニークは 2000曲ないと必ず不満は残りま す, で、今までのペディションでこれをクリアしているのはこの間の VK0EK ハード等、はい、それと FT4JA、はい、ジバンドノバ、はい、この2つだけです。
なるほど。
それ以外のペディションは、これをこの数字を切ってますので皆さん非常に不満が残ってます。で今回の 3Y0Z はそういう不満を絶対残さないようにということ で、
そうです、ね、
まず全世界の QSO は10万 QSO、はい、で日本の QSO は1万2000曲以上、
なるほど、
ユニークで2000曲以上は必ずやろうという、そういう意味でドネーションを、ね、一生懸命集めて、
なるほど、
今ドネーション比率はですねどのぐらいかご存知ですか。
あの日本のですか。
日本のドネーション比率が全世界の DX さんのドネーション比率どのぐらいだと思われます。
上限 5%
ぐらい、もっともっと上です。 18%、
18%、
ですからもう現地も日本の DX さんは素晴らしいと、
なるほど、
こんなに協力してくれるなんて、これは頑張って日本と QSO しなきゃいけないという気持ちになってくる。それは前回の FT4TA の時も JA の時もそうだったんです。
なるほど。となるとあの JA の方にアンテナを向けてもらえる可能性が
非常に高い、
以前よりは高くなったよと、こういうふうに理解して
ですね。 その通りです、ね、FT4JA の時は最後はずっと CQJA でした。
そうですよね。
で、はい、彼らはどうしたかというとオペレーターの前に紙を貼ってくれまして、はい、世界でドネーション比率が高いのは JA だと、だから JA にビームを向けるという言葉を張り紙を貼って、
ね、なるほど、
そこまでやってみた。
なるほど、
ね、やっぱり協力をね、まあ、結果的にはお金ということになるんですけど、
市民の世界があるんです
ね。いろんな、ね、協力があると思うんで、まあ、やっぱり、まあ、協力してきたした方に、ね、やっぱり
ね、 ね、地獄の沙汰も金次第DX も金次第、ね、これはね金色夜叉 の世界なんです。金色夜叉ご存知ですか。
知ってますよ。知ってます
よ。お宮と会議、
はい、はい、知ってますよ。だから
お宮さんどうしました。お宮さんはダイヤに目がくらんだんです。
そうですよね。
ね、で、はい、寛一どうしました。熱海の海岸で1月17日に
蹴飛ばしましたよね。
うん、お宮を蹴飛ばしましたね
、はい
はい、ですからあの女性はダイヤに目がくらんで、うん、富山の富豪の方に行ってしまったと。
そうですね。
やっぱお金の力ってのはすごいなと、うん、DX ペディション もそうだ
ね。なるほどね、
はい、
まあということは 3Y0Z は期待ができると。
非常に期待できますけれども、はい、ただコンディションが最低の時期ですから。
そうですね。
皆さん方にお願いしたいのは、はい、今からリグとアンテナの整備をお願いしたい。
そうですね。
アンテナは JA に向けてくれるものの、はい、急走できなかったと、はい、後から焦ったってしょうがないです、ね、いつやるのかって今です、
今ですよね、
今はもう準備するしかないんです、
そうですね、
これをですね、ぜひ皆さん方にお願いしたいなと思っております
。ところでその、はい、ペディションの時期ですが、来年の1、2、3月ぐらいと伺ってるんですか。
1月の25日ぐらいから運用はスタートすると思います、はい、
1月の25日、
で運用期間は2週間
です、2週間ですね、
ですからチャンスはかなりあります、は
い、そうですね、寒い時期ですけど、
はい、もうちょっとアンテナとリグを
それまでにアンテナ整備して見かないかですね、
はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
頑張ってください。
また引き続きドネーションお願いいたします。
わかりました。
また来年のですね3月4月には 3B7 のペディションもありますんで、はい、これも久しぶりのペディションですし、はい、また私が、JA のパイロットをしますし、はい、同じですね VP8、はい、FT4 から今回のブーベ島と同じですね JA サポートチームが 3B7 もサポートしますのでよろしくお願いします、はい
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アイオタペディションのブースでお話をお伺いしました。
今日はね、カンハムにお邪魔してますですね、毎年恒例にアイオタさんのブースにお邪魔してるんですが、今日はそのアイオタさんのブースの隣でですね、先日、マイクロネシアで、DX ペディションと言っていいのかな、アイオタペディションに行かれた、方をご紹介したいと思います。自己紹介順番にお願いできますか。はい、
V63YL JP3AYQ 真田です。ハンドルネームマミです。よろしくお願いします。
V63SS JJ3CIG ハンドルネーム真田です。よろしくお願いします。
V63GJ ジャーマニージャパンで、ホームコールサインは JA3FGJ です。ハンドルネームはトシ TOSY トシです。よろしくお願いします。
はい、お三方で行ってこられたということで、まずその V6 の場所を言わないからですね。場所ね、南太平洋ということは皆さん分かってるんですよね、はい、南太平洋でマイクロネシア、日本でいうと
南じゃなくて北太平洋、
北太平洋ですね、はい、
中央
太平洋、ああなるほどなるほど、はい、
赤道よりは上です、
はい、上ですよね、はい、はい、でそれのモキルアイランド、
そうです、
ということで、ちょっと珍しい島だということで言ってくれ、なんか苦労話ありますかね。
あります、もう山のように
山のように、はい、
実はですね、はい、ミクロネシアの政府の船で行く予定だったんですが、はい、船が遅れまして、はい、1週間毎日のように今日出ますか、いや今日出ます、明日出ます、
なるほど、
明日出ます、明日出ますって1週間待たされて、はい、やっと行けた島なんですよ。
そば屋の出前みたいな、
ね、そうですね、もう明日行きます、明日行きます、はい、やっとそれで1週間待って、そのせいで3人帰りのチケットキャンセルしまして、飛行機の ね日にちがあったので、はい、それでキャンセルしてもう一回取り直して行ったという。
なるほど。だから運用面のコンディションとかいかがでした？
運用面の方ですね、SOAP かな、はい、一つ のそういうコンディションを、はい、チェックするソフトウェアがあるんですけど、はいはい、CQC なんかでもちょっと出てるんですけど、はい、まあ、そういうやつで時間的にシフトを組んでですね、はい、この時間帯は JA とかね、はい、この時間帯はヨーロッパとか、はい、まあ、そんなんでやってました、はい、割と時間は有効に使えたと思うんですけども、
はいはい、コンディションはいかがですか？最近あまり良くないようなんですが、
それはねもちろんめちゃめちゃ悪いですね。日本からちょうどカリブ海やる時のような感じでね、その相手の国に対して、ワンチャンスですね、しかないんですね。ですからそのワンチャンスに例えばドイツが開けているときにはドイツを集中的にやるとかね、いうようなことをちょっとやってましたけども。
なるほど、まあ、最近ね、今週が全然太陽のご機嫌があんまりよろしくないんで、大変だと思いますけどね。あとその計画をされるときの苦労話とかって何かありますか？
それ
計画の時は
計画ですか？去年からね、行こうと試みてたんですが、はい、秋の政府の船は年に 2回から3回しか出ないんです、秋、はい、まあ、大体春と秋に出るんですが、はい、 その秋の分はちょっと残念ながらスケジュールが合わずで、それが遅延遅延で乗れなくて、はい、でまた今年の春にリベンジということで、その春っていうのもどんどん遅れて夏もう7月になってしまって、で結局行ってからも1週間遅れて向こうに、ね、行ってから大変でしたです、
ね、あの行かれた時の大変さもあるし準備も大変だということですね、はい、それとコンディション悪いと。でもやっぱりアイオタでペーションを回るのは楽しいということですよね。でサービスいただいて我々もあの QS をさせていただいたんですけど、次回の計画ってまだ何かあるんですか？
ですね、実は今回あのこのペーションやるのにあの相手の島にですね、あの電源がないんです、はい、ですからあのポンペイ島でですね、あの発電機 2.6 キロワットなんですけども、はい、それを購入して、で実はポンペイ島に置いてあるんです。
なるほど。
ですから V6 さんでですね、どこか他 の, あのもっと珍しい島があればですね、来年ちょっと計画してみたいなと、来年に向けてですね計画してみたいなというのはまあ思いです、
はいはい、ということで、なんか皆さん来年にはあの別の IOTA の番号で、あの同じ V6 での中でですね、別の IOTA の番号のついた島から出てこられる可能性があると、はい、それを我々は楽しみに待ってりゃいいと、いうことですね。ということで、
船が遅れるんでね、しょっちゅう、はい、あのその1週間とか遅れるのはもう見越していただいて待っていただけると嬉しいなと、
はい、わかりました。ということで、あの華麗なオペレーションをされている皆さんなんでね、あの更新曲数も2500とか、超えられたという話もありますんで、ね、3300、あ、なるほど。ということで次回も期待したいと思います。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
プロの資格も QCQ、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、いかがでしたでしょうか。ハモのラジオ2日目お送りいたしましたけどね、非常に暑い中なんですけどね、もう皆さん、ハモの方々、アマチュア無線の方々ね、もう非常にたくさん方に来ていただきましてね、あの、宇宙飛行士ゆいさんの声もありましたね、もう非常にたくさんの方に来ていただきましたけどね、はい、まあ、2日目の放送なんですけどもね、暑かったですか。
暑かったですけどね、でも皆さんのね、あの日本各地からいらしてるね、熱気にね、もうなんかね、触発されましたね。
皆さん暑いです、はい、
はい、リオさん
本当にね、溶けてますよ、体がぐだっとしてます、
ぐだっとしてます、はい、はい、どうもありがとうございました。ではまた来週よろしく、今日の相手は JR3QFB39 と
JJ3WWS 青木さよこと
JJ0SDQ 渡部舞子と、
はい、JG 版の ITH リオでお送りしました。
はい、73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。どう
た愛